考える力のある子供に育てる30の方法。その27。昆虫たちとの触れ合いは生と死について考えさせられる機会になる。私の実家には庭に大きな桜の木がありました。今はもう切ってなくなってしまいましたが、当時は大木でした。春になれば立派な桜が満開に咲き乱れます。春には家族が庭でお花見をするのが恒例になっていました。その桜もしばらく経てば花が散り、間もなく夏を迎えると次はセミたちの住処になりました。大きな桜の木いっぱいにセミがつき、大声で鳴きます。騒音と言ってもいいほどのうるさい音です。目の前にある桜の木にたくさんのセミがいるので、よく網を使ってセミを捕まえていました。問題が起こったのは、捕まえたカゴの中に入れた次の日でした。あれほど元気でうるさかったセミのほとんどがカゴの中で死んでいます。生きながらえたとしてもほんの数日。実は土の中にいる時間は5年から7年と長いですが、成虫になってからは1週間ほどしか生きられない昆虫です。捕まえたと思ったらあっという間に死んでしまいます。私はその時、生き物は最後には死を迎えることを学びます。あれほど元気に飛び回っていたセミがピクリとも動かなくなります。実家は田舎にあります。セミに限らずアゲハチョウ、カエル、トンボ、アメンボ、ホタルもいました。川にはなんとザリガニさえいたくらいです。夏には夜中ホタルが飛び回っていました。動物園の中に実家があるようでした。大きな虫取り網を持って視界に入ってくるあらゆる昆虫たちを捕まえました。捕まえてはカゴに入れましたが、最後はみんな同じでした。必ず死んでしまいます。私はそれを見てどん底に落とされたような気持ちになりました。昆虫たちを捕まえては必ず最後には死んで動かなくなる。自分もいつかそうなるのか。自分の行く末を見た気がしました。生きているということは最後には必ず死を迎えるということ。死にたくないよ、嫌だ。私は怖くなって親にしがみつき泣きわめいたことがあります。子供ながら絶望を感じました。生きていることは素晴らしいですが、その反面必ずいつかやってくる死に怯えていました。数多くの昆虫たちの死を見ることで、昔から死についてよく考える性分になりました。必ず最後には死ぬ。今この瞬間でもその意識は変わりません。たくさんの昆虫たちの死に触れたことは辛く悲しいことでした。しかし昆虫たちの死の瞬間から大切なメッセージを受け取った気がしました。現実をしっかり生きてほしい、生きている時間を大事にしてほしいというメッセージです。かなり若い時期から生きることについてはよく考える性格になりました。どういう人生を送ればいいのか、どのような生き方が望ましいのか考えた末に見つけたのは自分を生かす生き方でした。自分が好きなことをして自分が輝く、輝いた自分が他の人を照らし他人にも喜びを与える、太陽のように自他ともに輝く理想的な生き方を見つけました。ハッピーライフスタイルでも生と死について触れる文章が多いですが、実はそうした経緯があります。いつまで持つかはわかりませんが、死ぬまでハッピーライフスタイルは続けていくつもりです。多くの昆虫たちの死を見てきたため、生きている時間を貴重に過ごしていきたい気持ちがより強くなったのです。昆虫たちの生と死の瞬間から教科書では学べないことを学ぶ。